龍吉にそろそろ元気がなくなってきたので、長子はもう会いたのかと心配したが、その心配より先に龍吉は病気になった。前々から胃腸が悪いと、二つ井戸の実費へ通いしていたが、今度は尿に血が混じって小便するのにたっぷり20分かかるなど、人にも言えなかった。前に怪しい病気にかかり、その時長子は、なんちゅう人やろ、と怒りながらも、まじないに、屋根瓦にへばりついている猫の糞と、明板を煎じて、こっそり飲ませたところ、効き目があったので、今度もそれだと思って、黙って味噌汁の中に入れると、龍吉はすすってみて、変な顔をしたが、それと気づかず、味の妙なのは病気のせいだと思ったらしかった。気がつかねば、まじないは効くのだと、ひそかに弦の現れるのを待っていたところ、さらに効き目はなかった。小便の時泣き声を立てるようになり、島のうちの火曜堂病院が泌尿科専門なので、そこで見てもらうと、尿道に管を入れて覗いたあげく、膀胱が悪い。10日ばかり通ったが、はかばかしくならなかった。みるみる痩せていった。見立て違いということもあるからと、天王寺の市民病院で見てもらうと、果たして違っていった。レントゲンをかけ、腎臓結核だと定まると、火曜堂病院が恨めしいよりも、むしろ懐かしかった。命が惜しければ入院しなさいと言われた。慌てて入院した。付き添いのため店を構っていられなかったので、長子はやむなく店を閉めた。果物が腐っていくことが残念だったから、種吉に店の方を頼もうと思ったが、運の悪い時はどうにもしようのないもので、母親のお辰が四五日前から寝ついていた。子宮癌とのことだった。金光鏡に凝ってお水をいただいたりしているうちに衰弱が激しくて、寝ついた時はもう助からぬ状態だと町医者は見た。手術をするにもこの体ではと医者は気の毒がったが、お辰の方から手術も嫌、入院も嫌と断った。金のこともあった。注射も初めは嫌ったが、体が二つに割れるような苦痛が注射で消えて、とろとろと気持ちよく眠り込んでしまえる味を覚えると、痛みよりも先に、注射や、注射や！夜中でも構わず泣き叫んで、種吉を起こした。種吉は眠い目をこすって、医者のところへ走った。モルヒネだから、たびたびの注射は危険だと医者は断るのだが、どうせ死による体ですよって、と目をしばたたいた。弟の新一は京都下鴨の質屋へ年季奉公していたが、いざという時が来るまで戻れと言わぬことにしてあった。だから、種吉の体はいくつあっても足らぬくらいで、長子も諦め、結局病院代もいるままに店を売りに出したのだ。こればっかりは運よくすぐ買い手がついて250円の金が入ったが、すぐ消えた。手術と決まってはいたが、手術する前に体に力をつけておかねばならず、舶来の薬を毎日2本ずつ入れた。1本5円もしたので、怖いほど病院代はかさんだのだ。長子は派出婦を雇って、夜の間だけ龍吉の看病をしてもらい、やとなに出ることにした。が、焼け石に水だった。手術も今日明日に迫り、金のいることは目に見えていた。長子の歌も今度ばかりは昔の面影を失った。赤電車での帰り、 帯の間に手を差し込んで思案を重ねた。お金に借りた百円もそのままだった。重い足で梅田新道の龍吉の家を訪れた。養子だけが会うてくれた。たくさんとは言いませんがと畳に頭をすりつけたが話にならなかった。自業自得、そんな言葉も彼は吐いた。この家の身代は僕が預かっているのです。あなた方に指一本刺してもらいたくないのはこっちのことですと尻を振って外へ飛び出したが、すぐ気の抜けた歩き方になった。種吉のところへ行き、お辰の病床を見舞うと、お辰は、わてに構わんと、はよっこりやすさんとこ行ったりな。そして、病院ではご飯炊きも不自由やろから、家で思いやほうれん草を炊いて持って帰れと、お辰は気持ちも仏様のようになっており、死後に近づいた人に見えた。お辰と違って、龍吉は長子の帰りが遅いと散々小言を言う始末で、これではまだ死ぬだけの人間になっていなかったというわけでもなかったろうが、とにかく二日後に腎臓を片一方切り取ってしまうという大手術をやってもピンピン生きて、水や水や水くれとわめき散らした。水を飲ましてはいけぬと注意されていたので、長子は丹田に力を入れて龍吉のわめき声を聞いた。